大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。それでは早速自己紹介をお願いいたします。
気象予報士の布施谷光と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、気象予報士ということで登場していただきました。実は布施谷さん、新聞記者でもいらっしゃるんですよね。
はい、そうです、
ね、その新聞記者と、そして気象予報士ということで、そういったものを活用してコラムなども書いていらっしゃるということで、そういった話も伺っていこうと思います。気象予報士、なぜなろうと思ったのか、そんな話していただこうと思うんですが、その前に布施谷さんの好きなこと、ご趣味などってどういったものがありますか？
そうですね、週に3回程度朝にジョギングをするのが一応趣味といえば趣味です。はい。
そうですか。走ることがお好きだったんでしょうか？
そうですね、仕事のストレス解消が目的、10年20年ぐらい前から走ってます。はい、
で週3回
そうです、
ね、ジョギングということ、はい、どの辺走ってるんですか？好きな場所とかありますか？
境川沿いに江ノ島の方まで、江ノ島までは行かないんですけど、その近くまで走ってます。
そうなんですね、はい、じゃあ走りながらやっぱり空とか見たりしてらっしゃるんですね。
そうですね、今日は晴れてるとか雲が多いなとか、筋状の雲が出てるとか、まあ、積乱雲かな、はい、なんていうのを見ながら走ってます、
うん、あ、そうなんですね。やっぱりどこに行っても空、天気は気になりますか？
そうですね、やっぱり雲の形が場所によって違うし、例えば藤沢でも太平洋側の雲と、それと内陸側の雲とで違うことがあるの で、まあ、行くときは海を見て走ってるんですけど、帰りはまた違う雲の様子が見えて、まあ、それも面白いですね。
面白いですね、気象予報士さんならではのきっとね、こう感覚だったりするのもあると思うんですけど、なぜ気象予報士になろうと思ったのか、資格を取ろうと思ったのか、きっかけを教えてください。
きっかけはもともと天気には興味があったんですけど、はい、2年ぐらい前にあのニュースで天気予報かな、見てた時に、はい、ふとあの、ま、気象予報士の資格取ってみようかなっていうふうに妻に言ったんですね、はい、ああやってみればって言われて、あ、じゃあやるよっていうような感じで勉強を始めて、それで、まあ、資格を取ってみようかなということです。
そうだったんですか、
はい。
まあ、それはじゃあもうきっかけとしては最初からなんかこう勢いでって感じだったんですか？
そうですね、もともと新聞記者やってて、毎年その気象災害の記事もやっぱり書いたり読んだりしてたので、どことなくもう関心はあったんですね、うんうん、でまあその妻の売り言葉に買い言葉じゃないですけどまあじゃあ取ってやろうじゃないかというのがきっかけです、
はい、そうだったんですね、それは今ではもう本当に気象予報士としてもコラムもいろいろ書いていらっしゃって、勉強してその資格を取ってから、気象予報士になってからもやっぱり勉強というか、いろんなところに出歩いたりしていらっしゃるんですか？
そうですね、この前も気象予報士会の集まりに行ったりとか、はい、あとは毎日天気図を色塗ってみたりとかして、はい、今日の天気はどうなのかななんて調べているのが、まあ、結果的に勉強になっているのかなと思います。
じゃあその天気図に色を塗ったりっていうのはもう日課、もう毎日やってらっしゃるんですか？
そうですね、ジョギングして帰ってからプリントアウトして色を塗り分けて、はい、今日は大気の中に水蒸気がいっぱい含まれているのかなとか、あるいは偏西風が蛇行しているのかなとか、そういったことを見てますね。
とっても専門的なお話が少し出てきましたけれども、実際にこの気象予報士さんっていうのはどんなことをしているのか、お仕事内容、その専門的なお話、ちょこっとお聞かせいただけますか？
そうですね、気象予報士っていうのはあくまで資格で、テレビに出てるキャスターとかばっかりじゃなくて、例えば高校の先生で地学の授業をするときに気象予報士の知識を生かしてるとか、あるいは農家とかですね、アパレル関係の人とかは季節に合わせて材料を仕入れたりとか、あるいはその収穫時期を早めたりとか、そういったことに利用している人もいるみたいです。私の場合はその日々の気象状況なんかをもとにそのコラムを書くというような仕事に使ってますけれども、
じゃあいろんなところでその気象予報士というその資格、知識というのは活かせるんですね。
そうですね、天気自体がその生活とすごく密接に関わりがあるので、 もうどんなところでもその気象予報士の活躍する場っていうのはあると思います。
そうですね、それはもう本当に幅広くこれからもどんどん活躍の場もありそうなんですけれども、今ちょこっとお話ししていただきましたけれども、今までコラムいろいろ書いてこられましたけれども、例えばどういったコラムを書いたのかご紹介していただいてもいいですか。
はい、例えば2月1日からの最高気温を足して600度になったら桜が開花するっていう600度の法則っていうのをもとに記事を書いたりとか、あるいは降水確率っていうのをうまく活用して、例えばどっか出かけるか出かけないか計算をもとに判断するとかっていうことができるよっていうようなコラムも書いてみました。
あ、面白いですね。
そうですね、すごくこうやっぱり生活と関わりが深いので、いろんなところでその気象の知識って活かせると思うんです。
そうですね、やっぱりお話がありましたようにとっても身近なものではあるんですが、それをじゃあどんなふうなところで生かされているのかっていうのは実は私たち意外と知らなかったりするので、そういった瀬谷さんのコラムなどもね、皆さん見たことあるかもしれませんけれども、そういったコラムを見て気象、天気にちょっとこう興味を持っていただいてもちょっといいですね。
そうですね、
新聞記者でもいらっしゃいますし、気象予報士でもいらっしゃいますし、いろんなところに出かけられていて、コラムも書かれて、その天気に関していろんなところにですね、興味を持って出かけていらっしゃると思うんですけれども、瀬谷さんが日頃心がけていること、座右の銘、おしまいに聞かせていただけますか。
はい、新聞記者ともすごく関わりがあるとは思うんですけど、やっぱり現場に行って、その自分の見たもの、感じたものっていうのを大切にしたいなというふうに思ってます。だから、例えば、暑い寒いとか、そのジメジメしてるとか、日差しがよく差してるとか、自分の五感を大切にしたいなと思ってます。
そうですか、その現場に足を運ぶっていうことはやっぱり大切にしてるところっていうことですよね。
そうですね。
その新聞記者としての瀬谷さん、そして気象予報士としての瀬谷さん、それを合体してコラムを書かれていたりしてね、いろんなところでそうやって発信をされていらっしゃいますので、これからも皆さんに対して発信をしていっていただきたいと思うんですが、明日もこの時間瀬谷さんにですね、やっぱり天気のこと、そして藤沢市に関連した話を伺っていこうと思います。今週は気象予報士でいらっしゃいます瀬谷光さんに登場していただいています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。